もう聞いてしまったから、その聞いたことを通して自分がうまくやれば、ここに書いてある硬い地や茨が生えている、そういうようなもので心ではダメなんだ、いろいろきれいに整地して、いらないものは全部なくして、神様の御言葉の上に生きていけばいいんだって、自分次第、こう理解する人もあるかもしれません。しかしそうではないんです。天の御国の奥義、天の御国っていうのは、死んだ後に行くことができる場所という、それだけの意味ではないんです。神様が完全にご支配される場所、それが天の御国です。で、実はこの世界のすべて、そして私たち生きとし生けるものを、みんな神様が作られたものです。その意味で本来はこの全世界は天の御国であったはずなんです。天のってあるから、この地上とは違う天のって思いやすいんですけども、天が支配するという意味での、所有という意味での天の、つまり神の御国という意味です。私は神のものです。クリスチャンです。信じました。洗礼を受けて、もうこの命は自分のものでない、あなたのものです。告白した瞬間、私たちは神の御国に国籍を移しているはずです。ところが私たちの心は神様のご支配から離れて、例えばお金であるとか権力や名誉であるとか、そういう違うものに支配されてしまう、硬い地になってしまったり、茨になってしまったりと、そこまでは分かったとしても、だからそういう違う支配に行ってはいけない、神様にご支配していただくんだと思いながら、自分で何とかしようと、結局自分で自分を支配しているというところに陥り、自分に頼る、自分がちゃんとしていればっていう、自分中心に陥るっていう新たな問題が出るんですね。何々になろう、どのようにすれば私が、そこからも解放されて、神様がしてくださる。だから繰り返し繰り返し聖書を読んで、ことごとく人間が失敗し続けて、それでもなお神様は愛してくださる。恵みというものは決してなくなることがない。どこまでも私を追い続けてくださるとこのことによって、お願いしますという心になって、ようやく神様が身を結んでくださるというところにたどり着くんです。第二次世界大戦中のことですが、ナチスドイツが、その抵抗する教会の牧師結構あったんですね。戦争は絶対ダメだ言い続ける。で、なんとかその牧師をこちらに従うように、言うことを聞くようにって言っても、もうどうしても変わらんっていう牧師が何人かいたっていう時の、ナチスの最後の手段っていうのは、その牧師を軍人にする、要は徴兵するんですね。兵隊にして、で戦地に送り出す。そうするともう、そこで戦争はしないって言っても、教会の働きはできなくなるだろう、地下を取り上げてしまうということなんですね。そのようにして一人の若い牧師が戦地に送り出されて捕虜になってしまったんです。ところが彼は、いや、そこでも神の働きはできる、収容所の中で献身者を募って若者を集めて神学校を作る、小さな、そうやって身が結ばれた。戦争が終わって、この牧師が解放されて、自分の家に帰る前に教会のホームに立ち寄って、その収容所での出来事をお話しするんです。そして その牧師は少しばかりですが成功を収めることができましたと、まあ、謙虚に報告したんですね。決して少しばかりではないのですが、まあ、そのように言ったんですが、ところがそれを静かに聞いていたこの教会の指導者がこう言ったんです。若い兄弟、キリスト者に成功はありません。キリスト者は実を結ばせていただくだけですよ。実を結ぶことと成功するとは違う。成功したっていうのは自分の、言ったら自分の手から自分が何をしたかなんですね。そこでこんなにもかかわらず私は神学を作ったんですって言ってしまう。栄光を期していない。実を結ばせていただく、あくまで神様がなされた収容所という、そこに若い牧師という一つの種が落ちた。硬いように思ったかもしれない。それでも種をまいた神様がそこを良い地としてくださり、実を結んだのは神様だ。あなたは実を結ばせていただいたんですよ。ただ神様だけが御業をなすことができる。まず私たちが良い地となったときに、そこに落ちたところがどんなところであろうと実を結ぶことができる神様がおられる。ところがそれが私がやり遂げてとなった瞬間、ちょっとは実を結ぶかもしれない、芽が出るかもしれないけど、それは神様に根付いていない。すぐに枯れてしまう、倒れる。もしかしたら私たちの働きというのはそういうことが多かったかもしれない。神様がと言わず、誰々先生が、どこそこ教会がと、そうして枯らしてしまっているところがもしかしてはなかっただろうかと、また思わされるんです。耳のある者は聞きなさい。聞いてこれでやってみようと、もう聞くことを忘れて、神様と、そうして神様に向き合うことを忘れて、むしろ背中向けて私は御言葉を握っていると思い込んで成功者になろうとしている愚かさはなかっただろうか。こんな率直なお話をされたあるクリスチャンの方があるんです。奥さんが発達障害ということが分かった。あ、それで片付けが上手にできないんだということで、ご主人がじゃあ私がやるよと。お前ができないのは決して怠けているんじゃない。そう言っても奥さんはやっぱり申し訳ないってなるんですよね。ご主人、あなたに迷惑をかけてしまって申し訳ない、責めるんです。そんなことはない、君ができないことは僕がやるんだから。ところがふっと気づいた。君のできないことは僕がするということは、あんたはできない、本当の意味では受け入れていないんじゃないかと。できなくていいんだよって言いながら、お前はできないんだ、だから俺がやるんだと、そうやってレッテルを貼り付けて、お前はできないものとしてしまっているんじゃないか、片付けられない、だから片付けてもらっているっていう、その思いがどんな思いであるのか、本当の意味で理解できていなかった。で、変わっていったんですね。そうじゃんって、少しぐらいしなくても死なないよ。大切なのは部屋をきれいにすることよりも、みんなが笑顔でいられることだから。片付けられない奥さんを受け入れるのではなく、片付いていないっていうこと自体を受け入れる、共有する。そこに至ったときに初めて心が通い合い、目が結ばれていったっていうんですね。理解できない、本当の意味で理解できないんだって理解してから変わった。 っていったんですと、あの方は言われたそうです。